岩手医科大学命から、今週のテーマはもうこの季節にぴったりというテーマを選ばせていただきました。多汗症についてということで、汗についてのお話です。お話をいただきますのは皮膚科学講座講師の馬場俊介先生です。馬場先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、多汗症のお話を伺う前に、夏で汗をかいてるっていう方々多いと思うんですが、はい、その中にも多汗症は潜んでるんですか？
そうですね。
はあ、なるほど。でダクダクと汗をかいていても多汗症ではない人も
いる。 あんまりご本人が気にされてなかったり支障がなければ、まあ、問題ないと言ってもいいと思います。
じゃあ今日はその汗とはというところから始まって、多汗症とは何なのか、このあたりも教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず先生、汗とはというと、
はい、まず汗にどんな役割があるかということに関しては、一つには体温調整という大事な役目があります。暑い時にこう全身に汗をかきますけれども、かいた汗が蒸発する時に気化熱で体温が下がりますので、汗をかけるということも暑い時には大事な働きです。
はい、
まあ、これは温熱性発汗といわれるもので、まあ、暑さに対して起きる反応で汗が出てきます。まあ、最大だと1日10リットルぐらい汗をかく能力があると言われています。
すごいですね。はい、10リットルのお水を飲もうというと大変なことですけどね。
はい、まあ、もちろんこれは最大なので、みんな10リットル汗を毎日かいているということではありません。
はい、そして朝の役割、
はい、もう一つ体温調整以外の役目としては、手や足なんかはそうですが、適度に湿り気が汗によってあることで、滑り止めとしての効果があります。例えば物を掴んだりとか、まあ、裸足で歩いたり走ったりするときにあまりにも乾燥していると滑ってしまいますので、
はい、
まあ、滑り止めとしてグリップ力を高めるという役割があります。
あ、なるほど。確かに滑り止めの役割って汗なんですね。汗のおかげでこうグリップ効かせてもらってるんですね。
はい、そうですね。なので緊張した時なんかに手とか足に汗ばむことがありますが、
はい、
これがまさにその滑り止めとしての役割ですね。
今日のこの多汗症というのは、その1日10リットルの汗をかくとかそういうことではなくて、何を意味しているということなんでしょうか？
はい、まあ、汗をどのぐらいかくかという量はなかなか日常測定することが難しいですけれども、
はい、
まあ、汗をたくさんかくことによって具体的に日常生活の支障が出てきている場合には多汗症というふうに、まあ、診断可能です。
日常生活の支障、ちょっとこう具体的に教えていただくと、
はい、そうですね。例えば手にたくさん汗をかく場合、例えばお子さんだとテストの回答用紙なんかがふやけてしまったりして破けてしまうとか、大人の方ですとスマホが壊れてしまうとかですね、汗の水分とかによって、まあ、そういった状態っていうのは明らかに支障がありますし、まあ、すごく困るというほどでなくても、例えばこう脇の下の汗が気になって、例えばこう手を上げるとかといった動作がしにくかったりとか、あとはまあ衣類に制限があったりとか、まあ、そういう日常に困ったという症状があると、まあ、一応多汗症というふうに考えることはできます。
はい、汗というのは先生、そもそもどこで作られているんでしょうか？
はい、汗は皮膚の奥の部分にある、まあ、真皮というところで、まあ、コラーゲンなんかがあるところですけれども、そこにエクリン汗腺というものが全身にあります。あとはもう一つ、脇の下とか陰部とか肛門付近などにはアポクリン汗腺というちょっとまた違う種類の汗を出す腺もあります。
はい、
ちょっと汗の性質に違いがあって、脇の下とかお尻のところから出るアポクリン汗腺からの汗というのはタンパク質など含まれる量が多いので、 それが皮膚にいる菌で分解されることで匂いが出やすくなると言われています。
で、普段暑い時にかく汗ですとか緊張した時にかく汗というのは、今伺った2つのうちの前者、エポエクリン感染、
ね、
エクリン感染、はい、ということになるわけなんですか。
はい、暑い時とか緊張した時に、うん、例えば脇の下とか手足とか、あるいは頭とか顔から汗をかきやすい方もいらっしゃいますが、はい、そういった汗は全身にあるエクリン汗腺というところで作られた汗が皮膚の表面に分泌されて発汗するということになります。
それが多汗症の原因になる、
はい、そうですね。エクリン汗腺から日常に支障が起きるくらい大量の汗が出てしまうというのが、まあ、多汗症ということになります。
でも先生、そもそもこう伺ってみると汗ってとても不思議だなと言いますか、暑いとかそういうことだけではなくて、この緊張とおっしゃいましたよね、緊張したり、はい、いろいろな要素で汗をかくものなんですね。
はい、まだ完全には分かってない部分っていうのはもちろんありますけれども、汗をかくときには脳の視床下部という部分にある体温調整中枢というところがあるそうで、そこからこう体温が上がってきているので汗をかきなさいという発汗シグナルが、まあ、神経を通って、まあ、皮膚のところまでシグナルが伝わっていきます。
はい、
でこれはまあ体温が上がって暑いときっていうのはこのメカニズムで汗をかきますし、緊張したりとかそういった時にも脳の別の場所からこの体温調整中枢が刺激されて、途中からはこの暑い時に汗をかくのと同じようなメカニズムで発汗が促進されるというふうに言われています。こういったまあ緊張した場合なんかにかく汗を精神性発汗といって、これは必ずしも暑くなくても緊張した時とかに手に汗をかいたりとか脇に汗をかいたりということが知られています。
なかなか面白いですね、伺っていると、はい、さあ、じゃあその今日の多汗症についてなんですけれども、先生、これから深く教えていただきたいと思います。
はい、まず過剰に汗をかくのが多汗症ということになりますが、その原因とどこに多汗症状が出るかということで種類が分かれていきます。
はい、
まず一番最初に気をつけなければいけないのが、ホルモン異常とか内分泌の疾患とか神経の疾患、感染症やがん、薬剤などの何かしら原因があって二次的に多汗症が起きている場合ですね。これは続発性多汗症ということになりますので、多汗に対する治療というよりは原因になっている病気の治療をしていくということになります。
はい、
ただこういった方はそんなに多くなくて、大部分の方はそういう明確な原因はないけれども多汗症状を起こすという原発性多汗症というものです。で、暑い時に汗をかく温熱性発汗の程度というのも個人差があります。やはり汗っかきの人っていうのもいれば、あまり汗かかないという方もいらっしゃると思います。あとは緊張した時の精神性発汗というものも、緊張すると汗だらだらになるという人も、あんまりそういうのありませんっていう人もいたりしますが、まあ、どちらもこの多汗症の原因にはなります。まあ、実際両方が混ざっていると考える方が自然かもしれません。
今多汗症といっても種類があるということなんですね。
はい、あとはその多汗がある場所によってもさらに分類されていて、はい、まあ、全身の多汗症状があれば全身性多汗症ということになりますし、
はい、
部分的に多汗症があれば局所多汗症ということになります。
多汗かどうかという、先生、多分多くの人がお話を伺って、あれ、自分は大丈夫かなとか、ちょっと気になる時もあるんだけれど、
はい、
みたいなところですよね。
そうですね、
このグレーな感じがしますけど、は
い、そのあたりもおいおいお話ししていこうと思っております。
はい、
そうですか。例えばまあ、脇汗とか呼ばれる液化の多汗症っていうのをよく知られていると思います。制汗剤など使ってらっしゃる方もいると思いますけれども、先ほどの分類で言いますと、脇の下だけの多汗ということであれば液化多汗症ということになりますし、まあ、液化多汗症の何か特別内臓のとかの病気が原因ということもほとんどないので、まあ、通常はそうすると明確な原因のない原発性液化多汗症というふうに言われます。
なるほど。検査というのはあるんでしょうか。
はい、まあ、なかなか検査というの難しいところが正直なところありますが、まず最初に多汗症状があるという方がいらした場合には、まあ、全身の多汗なのか局所的な多汗なのかということをお聞きしたりとか、現在治療されている病気とか、あとは他何か別の病気を疑うような症状が隠れてないかっていうことを、まあ、問診で確認したりとか診察で確認したりします。ですので多汗症かどうかというそのものの検査というのはあまりないんですが、多汗症を何か起こすような病気が潜んでないかということはチェックしたりいたします。
この紙で汗を吸い取ったりみたいな検査はないんですか。
はい、そういった検査法もあります。多汗があるかどうかを調べる検査としてはあまり普及はしていないんですが、溶度澱粉反応を利用したミノール法ですとか溶度紙法といった方法があります。あともう一つは汗をろ紙に吸収させて重量を測る重量測定法といったものもあります。
なるほど。
この検査は溶度液にでんぷんと油を混ぜておきまして、それを塗りますと汗をかいたところで溶素でんぷん反応が起きて黒く変色してきますので、そういった反応を利用します。あとは溶度紙法というのは要素を紙に吸収させておいて、これはよく手汗の場合の検査でするんですが、紙の上に手を乗せていただいて汗がたくさん出ているとその部分黒く要素澱粉反応で変色しますので、その変色する範囲でチェックしたりする方法ですね。
はあ、なるほど。じゃあ先生、検査診断というのは結構何でしょう、その方と対面して汗の様子を見たり問診というか、そういうところによるのも大きいということなんでしょうか。
そうですね、なかなかこう血液検査で検査するとか、皮膚を採取して検査するとかっていう検査法ではなくて、まあ、問診とか発汗の状況を確認するという検査になりますね。
はい、そういった意味で原発性局所多汗症の診断基準とその重症度評価という一応この項目があるんだそうですね。はい、
そうですね、この診断基準というものの中にも実は検査結果で何かが反応していたら考えるとかという項目は実はなくて、臨床的な症状とか経過から診断するようになっています。はい、まず局所多汗の場所としては、まあ、頭部、顔面、液化、小石があります。小石というのは、小というのは手のひらのことで、石というのは足の裏です。
はい、液化というのは
脇の下
ですね。脇ということですね。はい、
はい、でその原発性局所多汗症の診断基準の項目というのがありますけれども、まず前提としてははっきりした原因がわからない、まあ、過剰な局所性発汗が半年以上続く場合ということになりますが、6つの項目が挙げられていて、4つ以上当てはまる場合は、まあ、診断されるということになります。まず1つ目は発症したのが25歳以下であること。これは子どもとか若年者の方で発症しやすいということを反映してますね。はい、あとは両側左右対称性の 多汗であること、片側の発汗異常ではないということですね。あとは家族歴があること、これは血縁の方で同じような症状の方があったかというものです。
はい、
これは必ず家族の方に病気があるとかあったという意味ではありません。
遺伝とかということではない、はい、
遺伝することがあるというだけなので、遺伝病ということではないですね。
はい、
あと他には睡眠中には発汗症状が見られない、これは寝汗っていう言葉がありますけど、寝てる時に熱いだけじゃなくても汗をかいてっていうのはむしろ他の病気を疑う症状なので、はい、ここは一つのチェックポイントになりますね。
なるほど。
あとは週1回以上多汗のエピソードがあること、多汗の症状で困ったとかそういうことが、週に1回以上くらいはあるということになります。あと最後に、ここが面白いところでもあるかもしれませんが、日常生活に支障をきたすことということも項目の一つにあります。
やはり治療を行うにあたっては日常生活で支障があります、先生困ってますよという、助けていただきたいという思いでの治療に入っていくわけですね。さあ、じゃあ今日はここまでということで、先生次週もまたいよいよ治療などについても伺っていきたいと思いますので、多汗症来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。